それでは今日の御言葉を開いてまいります。ヨハネの福音書の3章の16節、ヨハネの福音書の3章の16節をご一緒にご読みたいと思います。それでは、はい、はい、はい、私たちは何か楽しい時や嬉しいこと、感謝することがございますと、その証として愛する者たち、また感謝すべき人に対して贈り物をしたり、贈り物を送っていただいたりいたします。その贈り物がなんでそんなに嬉しいのかと言いますと、それは大きいから、で貴重なものであるからと言って嬉しいのではなく、どんな贈り物の中にもその人の心がこもっているから、それに対して私たちは感動して嬉しい思いを持つものであります。送ったり、送られたり送ったりするその背後にある愛がですね、私たちの贈り物をいただいたときに、本当に喜ぶ、嬉しくなる、その原因であると思うんですね。でも、この事情で私たちが送ったり送られたりする贈り物というものは、しばらくしますとそれは、欠けてしまい、古くてしまい、それがなくなってしまうものばかりであります。でも神様が私たちにくださった贈り物はどんな贈り物でありましょう。今日の御言葉のように、神は実にその一人を与えたほどに、プレゼントとして私たちに与えたほどに、この世、私たちを愛してくださったとあります。ですから、神様が私たちにくださいました素晴らしい贈り物は、御子イエス・キリストであると聖書ははっきりと断言しているんですね。そして、イエス様は私たちにもたらしたものというのはどんなものでしょうか。それは、イエス・キリストを通して私たちの人生にある、悩みと苦しみと困難の原因である罪をイエス・キリストは全部取り除いてくださいました。私たち人間というのは、先祖でありますアダムの罪の結果、大きな罪過を背負って生まれてきました。ですから私たちのうちにある罪、そして私たちを犯しますいろいろな罪から来る悪の仕業を通して、私たちはその代価を払わなければなりませんでした。聖書の中に罪の支払う報酬は死であると書いてありますように、私たちは実は神様の前に出て行き、そして私たちはその罪と悪の代価のための代価を払わなければ、生産をしなければならなかったんです。でもイエス・キリストは神様から使わされて、私たちの罪を行いではなく、ただ信仰によって神様の恵みによって私たちの罪を許してくださいました。罪の代価を負わなくていいように、私たちはその罪の代価から私たちを解放してくださいました。ですから神様が私たちにくださったイエス・キリストという方は、私たちの人生の新しい人生をスタートさせる素晴らしい恵みをイエス・キリストを通して私たちはいただいたわけであります。イエス様に対して私たちは本当に心から感謝しなければならないと思うんですね。神様から閉ざされていた、祝福された人生がイエス・キリストの十字架の御業を通して、その祝福が私たちに大雨のように注がれることをですね、神様を良しとしてくださったんです。イエス・キリストはですね、確かにこの地上に来たときに、ユダヤの王として来られました。そして十字架にかかることを通して、ユダヤの救い主ばかりじゃなく、全人類の救い主としてイエス・キリストは、私たちに救いを与えてくださいました。でもこのイエス・キリストは十字架にかかって3日後に死んで、3日後によみがえったことはよみがえったんですけども、その50日目にはですね、天に戻っていかれたんですね。もう、イスラエルの弟子たちは、ユダヤ人の弟子たちはみんな失望したんですね。ああ、せっかく神様から救い主が与えられて、私たちは神の国の祝福に預かれると思うんだけども、イエス様は十字架につけられて、そして、よみがえられたけども天に戻っていかれた。彼らが失望するんですけども、イエス様は彼らに言われたことは、神は私はあなた方を捨てて孤児とはせず、 天に戻るときにもう一人の別の助け主をあなた方に送ります。父なる神様に願って送っていただきますから、私が天に戻ることはあなた方にとって幸いなことですよとこのようにおっしゃいました。イエス・キリストが神様から与えられたプレゼントならば、イエス・キリストが天に戻られてこの地上に来られて地上に送られてきた聖霊なる神という方は、これは最もですね、もっとそれに等しいところの素晴らしい神様の祝福のプレゼントであります。ルカの福音書のルカの福音書の中の11章から11章の中を見ますときに、してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることをしているのです。そうすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがあろうかと聖書を教えています。聖書は神様の祝福を欲しければ求めなさい、もし道を開いていただきたいならば門を開いていただきなければいただいていただきたいならば門を叩きなさい、そしてあなた方が祝福を求めている、求めて得たいならば探しなさい、探し続けなさい。求めるものは得、探すものは必ず見出し、そしてまた叩くものは必ず開いていただける。ですから神様は求めるものに祝福を豊かに与えてくださると約束をくださいました。そして誰もがいろんなものを求めますけども、その祝福の、この祝福の究極の、プレゼントはここに書いてある聖霊なる方だとこのように、最初私たちに教えているんです。ですから私たちは地上のいろんなことを求めます。目の周りの必要なことを求めてまいりますが、それら全ての必要を十分に満たして、それらの祝福の源である神の御霊なる聖霊をあなた方に与えた。だから聖霊様を私たちが手にするときに、プレゼントとして私たちは受け入れたときに、私たちの全ての必要がこの地上のものでなく、目に見えない世界における全ての事情が神様によって私たちは充足されていくんですね。それに聖霊様が私たちの人生における神から与えられた素晴らしい祝福である、プレゼントであるということを私たちはいつもいつも感謝しなければなりません。この聖霊なる神様は私たちに何をしてくださるのでしょうか。イエス・キリストはこのようにおっしゃいました。もう一人の別の助け主と言いました。ね、もう一人の別の助け主、すなわち、もう一人の私と同じような存在であり、同じ技をし、いや、もっと大きな技をする助け主をあなた方に送るとイエス様は約束してくださいました。ですから、聖書の中にイエス・キリストの御業、神の御業を見ていきますときに、いろんな御業があると思います。罪を許すこともできたし、罪の許しと同時に、病の癒しを与えることもできたし、そして悪霊に取り憑かれている人々を、もう霊的なですね、その困難の中にいる人を解放し、見事に解放することがおできになったし、そして私たちの必要、食べるものや心のこの必要も全部満たすことがイエス様をおできになりました。ですからイエス様ができたことをさらにですね、聖霊なる神様は継続し私たちに実現させてくださるためにこの地上に来てくださったんですね。ですから聖霊なる神様は私たちに人生を生きる力をくださいます。私たちに人生を乗り切る愛の力を与えてくださいます。また私たちにいろんな知恵を与え、私たちにいろんな知識を与え、私たちは人生のすべての困難を見事に克服するようにと聖霊様は助けてください。第二歴代史の九章の中を見ますときに、ソロモンという人が出てまいります。ソロモン王様はですね、多分インドの西側にありますあの地域、キブス・ユーフラテスのあたりでしょうか。インドのね、この西方の部分ですね。それからずっと西に行きまして、アラブ諸国を全部網羅して、サウジアラビア半島も全部網羅して、それから東ヨーロッパのですね、国々のその地域も全部網羅して、そして地中海、イスラエルの地中海に至り、エジプトの果てにまでですね、大きな巨大な帝国を作った、これは王様でいらっしゃいます。でもこの王様はですね、もうですね、世界の人々が世界中から貢ぎ物がそこに集められたほどのイスラエルの第二代の王様であったんですね。 神様がこのソロモン王様に言いました。ああ、私はあなたの神であるけども、あなたは私に願い、何を求めるのかとこのように言いました。そうしましたら、ソロモン王様はですね、神様もこの地上の祝福はたくさんいただきました。神様あなたを信じて信仰によって歩んでいる私の国はこんなにまで祝福された国になりました。私はあなたに求めるものは神様知恵ください、神様によって生かされているという信仰の知恵を与えてください、このように求めたんです。もしですね、私たちが聖霊様を受け入れたということは、この地上のありとあらゆる必要さえも神様は備えてくださいますが、それ以上に神様が私の人生に偉大なことをしてくださるところの人生の舵取りをする知恵と知識が神様から与えられてまいります。ですから聖霊様という方はですね、ありとあらゆることに通じたところの力を持って私たちを祝福の人生と導いてくださる。例えばこの世の宗教やこの世の知恵や知識がですね、学問が私たちを導き救うことができるとするならば、当然私たちはですね、もう全ての問題に私たちは解決をいただいているでしょう。でも月に人を送り、そしてですね、火星や木星探検をするほどの科学力を持っている私たちの人間の英知でさえも私たちの心の問題を何一つ解決することはできないんです。で、クローン植物とかクローン人間まで作ろうというそのような技術があったとしても、神様が創造したような命を生み出すことは私たち人間はできないんです。ですから神様によらなければ、神様の御霊なる聖霊様によらなければ、私たちの心を祝福された心へと変えることはできません。この聖霊なる神様が私たちの人生に神様からプレゼントとして私たちに与えられているんですね。ですから私たちはですね、この聖霊様を本当に認めて歓迎しなければなりません。ヨハネの4章の中にイエス様はサマリアの女に言いました。もしあなたが神の賜物を知り、そして生ける水のことを知るならば、すなわち聖霊なる神を知るならば、あなたの人生において必要は全て満たされていたはずであろう、この日に言ったもしれません。ですから神様の御霊なる聖霊様は私たちの人生になくてならぬ神様からのプレゼントであることを私たちはまず自覚し感謝しなければならないんです。では第2番目に、聖霊なる神様という方は具体的に何をなさるのでしょうか。目次録を少し見てまいりますが、目次録の22章の1節を見ます。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中を流れていた。川の両側には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を出した。聖書の中に、聖霊様が私たちに、聖霊が私たちにくださる豊かな実というのが持てると思うんですね。ガラテヤの中にありましたが、愛、喜び、平安、神の忠実に応じて、その類の、ものですね。私たちがこの地上で幸せを感じることができるところの心の中にある性質、それが聖霊様の実だと言われているんです。ここに十二種類の実が実っていたとあります。私たち人間がこの地上で幸せで力強く生きるためには、必要な全てのものはこの聖霊なる神様の、流れる命の水の氷に植えられているから、私たちはそれを、取ることができるんです。そしてここにあるように、この花は諸国の民を癒したとありますように、私たちの人生に問題があっても、問題で傷ついても、私たちは癒しをいつも体験し、何があったとしても私たちは勇気を持って前進することができる力を、聖霊様は私たちを助けて癒して、私たちを力強めてくださるお方なんです、ね。もう一つ、目次録の22章の17節、御霊も離れぬも言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。 イエス様も祭りの晩の時に、ね、神様の祝福の命の水を飲みたい者は誰でも私のところに、渇く者は私のところに来てそれを受けなさいとイエス様は言いました。今ですね、イエス・キリストの十字架の恵みを通して全世界の全ての人々に神様はこのプレゼントを与えようとしてその手を伸べていらっしゃいます。私たちが心を開いて、ね、私も人生の渇きを潤していただく命の水が欲しいと願うものは神は 無償で無代価で私たちにその祝福を与えてくださいます。これに、うん、この地上の人生におけるところの全てのですね、必要を満たす命の水の川を流す命の水を与えるところの神の御霊なる聖霊様がこの地上に今来ているんですね。
アメ、
昔、こういう人がいたと思うんですね。人類学者にツインビー、ツインビーという有名な人類学者がいました。人類の文化は人類の宗教文化であるとこのように言ったんですね。これは何かと言いますと、キリスト教の流れを歴史的に見ますときに、もちろんね、キリスト教を布教の材料として最終的にはいろんな国を侵略することもしてしまった人類の大きな災いもあると思うんですね。でもキリスト教の盛んなところというのはその当時の時代の世界のリーダーシップを取っていると言われるんですね。で確かにキリスト教の持っている、間違った部分もあるかもしれません。でも神様が私たちに与えてくださったイエス・キリストを通して教えられた神の国の福音キリスト教は神様の祝福に満ちた素晴らしい教えなんです。そして神様は、イエス・キリストを信じそしてキリストを受け入れた国々や指導者に対して神様はですねこの祝福の川なる生ける水を豊かに流してくださる。ですからヨーロッパから始まりそしてイギリスに始まりスペインそしてポルトガルに始まり大航海時代を終えてですねそしてアメリカに神様の働きがどんどんどんどん働いてアメリカが全世界を席巻するようなそういう素晴らしい祝福された国となりました。今ですねアメリカを通してアジアに神様の祝福の川が流れようとしているんですね。皆さんご存じのように中国は13億から15億のですね、国民がいるというんですね、人々がいるというんです。そのうちの1億弱の人々がですね、クリスチャンであるというんですね。共産国の国でも、で北朝鮮のような国、北朝鮮のような宗教を認めない国の中にも、キリスト教の文化は根付いているんですね。そしてそれがですね、どんどんどんどん今アフリカに流れていって、アフリカを通して、アフリカではですね、多くの国々がですね、キリスト教に改宗するということが今起こっているんですね。ですから、キリスト教を受け入れた国というのは、そこにキリスト教の文化を受け入れた国は、その時の神様の祝福に預かる、その流れを受け入れることができているというんですね。私たちはこの祝福の川の中に植えられた木のように、ね、いつもいつも十二種類の実を結んでそして豊かな祝福の人生を実を結んでそして私たちは日々癒され力をつけられて私たちは前進しなければならないんです。これが神様が私たちクリスチャンに対して与えていらっしゃる祝福の宿命であるということを本当に私たちは感謝しましょう。さらにこの聖霊の働きを私たちは十分に体験するためにはどうしたらよいのでしょうか。それは神様は信仰の心を通して働いてくださいます。でも信仰の心ってどういうことでしょう。イエス・キリストを信じてますよ。私はイエス・キリストをクリスチャンとして信じて何十年もしてますけどもどうして十二支援の実を結ぶと言われたほどに祝福の実を結ばないんでしょうか。そうして私の心は、まだ私の心は傷んで、癒され、完全に癒しを体験できないのでしょうかという人がたくさんいらっしゃると思うんですね。これはですね、信仰の心として、心と共に神様の聖霊は働き、祝福の実を結ばしてくださるということです。つまり、信仰の心というのは何でしょうか。神様は私の人生において、何でもできる方でいらっしゃり、弱いものである私が神様を信じたときに強者とされて勇者のようにどんな出来事も前進できるという信仰の心を持たなければならないんです。私たちの心というのはどんな心を持っているんでしょう。基本的に 人間の心というのはですね、貧困の意識に満ち溢れているというんですね。また、過去に、しでかした失敗の数々の記憶の中に、挫折の思いが心の中にいっぱい満ち満ちているというんですね。私たち人間というのは、先祖の罪、先祖の悪、自分が犯した罪、自分の犯した失敗、それをですね、積み重ねながら私たちは人格を形成してきました。ですから、基本的に私たちの心というのは、生きれば生きるほど、で、頑張れば頑張るほど傷だらけになってしまうのが私たちの心なんです。だから、神様を信じて私たちはいつもいつも癒され続けなければならない。で、あなたは弱いものですよ。しかし、私はついてるから頑張りなさい。と、神様からいつも励ましの言葉をいただく。そして傷ついた心を修復していただき、癒していただいて、私たちはいつも立ち上がっていかなければならない。ですから、私たちはですね、自分の気持ちの意識を変えていかなければなりません。貧困の意識ではない、そして悪の意識ではない、そして呪われているというような意識ではない、私の人生は何をやってもダメだという挫折する、そのような敗北の意識をですね、私たちは変えていかなければならないですよ。どうしたら変えることができるんでしょうか。世の中の人はいろんな良い書物を見ます。そしていろんな人の良い講演会に行って自分の意識を変革しようとして努力をします。でもそれは完全に私たち人間の心、人間の意識を変えるに至らなかったんです。でも私たち人間を作り、私たちの心を創造し、私たちの心を作り上げた神様の手にかかるときに、私たちの意識を完全に変えることができるんですね。神様は聖書の御言葉を通して私たちに働きかけていらっしゃいます。聖書の御言葉を読めば読むほど、聖書の御言葉の中にある神様の力が私たちの心を癒し、私たちの心を変革することができるんです。私たちはこの意味において、積極的に自分の意識を変えるために神の言葉に目を通りなければなりません。世の中の情報に目を通してからどんどんどんどん私たちは自分の心をこの固く壊されてしまってですね、私たちの心はどんどんしぼんでいきます。でも聖書の御言葉は私たちに命を与え、私たちの命を豊かにする力を持っています。聖書の御言葉は私たちの心を研ぎほぐし、癒しをし、私たちに勇気を与え、私たちに力を与える力をですね、聖書の御言葉は持っているんです。
ダメ。
ですから私たちは自分の貧困の意識をですね、座席の意識を変革しなければならない。神様を信じる信仰者の意識に変えなければならない。神がいらっしゃる。ああ、だから神様が私の人生に力を与えて、私の人生を守り、導いてくださるという確信に満ちた信仰の心に、私たちの心を変えていかなければならないんです。聖霊様は、信仰の心を持った人と共に働いてくださり、祝福を注いでくださいます。第二番目に、私たちの心の思いがですね、変えなければならない、心の意識、そして次に、私たちの考える思考力、思い、考える思いの意識をですね、私たちは変えなければならないんですね。というのは、何か新しい出来事が起こりますと、必ず私たちは過去に遡って、ね、あの時失敗したから今回も失敗するよ。何か新しいことが目の前にやってみてもですね、すぐにそれを恐れまして、大体私には過去のことを振り返って、私はこういうシチュエーションで弱いんだと言って、すぐにそこの心の思いの中で否定的に敗北に物事を考えてしまう。でも聖書の中に、古いものは過ぎ去り、見よ、すべては新しくなりましたと聖書は書いてある。日々あなた方は新しく神様によって新しくされるものですと書いてあります。ですから、過去の出来事は過去の出来事で、それは戒めとして覚えておいたらいいと思うんです。でも、神様、私は今からの人生は、新しいことをしてくださることを私は信じます。そして、神様のなしてくださる新しいことは、私が喜びに満たされた人生に導く祝福の新しいことをしてくださると私は信じます。嫌な出来事があったとしても、神様は嫌な出来事を乗り越えて、私は神様の祝福の備えへ入ることができると私は信じますというふうに、自分の思い、
考え方をですね、いつもいつも私たちは変革しなければならないんです。聖霊様は、聖書の中を見ますと、知恵の霊であり、真理の御霊であり、そして悟りの霊であり、私たちに導き与える霊だと書いてあります。ですから、聖霊様は私たちが今まで体験しなかったような人生の知恵と力に私たちにそれをプレゼントとして与えてくださいます。ですから私たちは聖霊様を認めて歓迎するときに、ね、耳傾けなければなりません。聖書の御言葉によって心を変革しなければなりません。聖霊様の語る聖書の御言葉に耳を傾けて自分の考えを変革しなければなりません。意識を変えなければなりません。そして、さらにですね、エペソ人の手紙の4章の30節を見ますと、神の御霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって承認を受けているからです。この前半の聖霊様を、神の御霊、聖霊を悲しませてはいけません。私たちは神様を悲しませるということを知っている、しているということですね。ある意味においてですね、聖霊様を悲しませる、聖霊様は私たちの人生に、イエス・キリストが命を捧げたように、捧げるほどまでに私たちは神様に愛されています。で、聖霊様も、ね、ご自分のイエス・キリストと聖霊様は一つだからね、聖霊様もご自分の命を捧げるほどに私たちを愛して、私たちを祝福したいとして、接していらっしゃる。私たちに、今この受け場に住んでください。そこは私たちはね、聖霊様、あなたがいらっしゃったとしても、私の人生には何も起こりませんよ。まあ、前努力してやったけども、全然ダメだったし、思うようには、ならなかったし、と言った時に、どうでしょうか。私たちが人を愛するときに一生懸命ね、手を出して一生懸命しているときに、その人がですね、全然そんなの知らんわ、言って、よそ向いたら腹立つでしょう。腹立つのはまだいいけども、ものすごい悲しみに、ああ、私の愛が届かない。ああ、私の気持ちが届かないと言って、本当に悲しんで、そしてそこで立ち止まってしまうでしょう。何もできなくなってしまう。で、呆然となってしまうことがあると思うんですね。私たちはまだね、人間の肉体を持ってるからね、その感情がですね、悲しんだ言ったとしても、どうでも、このカバーできるけども、聖霊なる神様は 100% ピュアな感情を持っていらっしゃるから、ものすごく傷つかれる。で、聖霊様はご自分の命を投げ出して、苦しみを乗り越えて私たちのもとにやってこられ、私たちを祝福しようとして、もう朝から晩まで一生懸命、この人がどうしたら喜んでもらえるか、どうしたらこの人の傷を癒すことができるか、この人の人生に何が素晴らしい祝福されたものなのか考えているけども、私たちの方は知らんってね、聖霊様知らん、もうあなたに頼っても知りません、あなたのか認めないって言ったら、聖霊様は自暴自棄になってしまうというか、失望してしまって悲しんでしまって、そしてそのせっかく持っている力を発揮することができないです、ね。ですから私たちは聖霊様を悲しませることをしてはいけない。聖霊様、あなたは私の唯一の助け主であることを私は信じます。ここで少し疑問を持って、なかなか信仰を持てなかったとしても、口ぐでしっかりそのことを告白するんです。聖霊様、どうぞ私の人生にもっともっと力強く働いてください。聖霊様、あなたは私の助け主であり、私の人生に良いことをしようとして今も望んでいらっしゃる、あなたこそ素晴らしい私の、ね、私の愛する、ね、助け主だというふうに私たちは聖霊様を認めて歓迎するんです、ね。人間関係でもね、ちょっと嫌な人がおってもね、あなた好きですよって言ったら、その嫌な人もですね、寄ってきますよね。ね、どうも気切られ、あの人と気切られてるなと思ったけども、でもですね、心開いてですね、ああ、歓迎しますと手を伸べたら、その人の心が変わってですね、私たちを助けてくれるでしょう。ね、聖霊様も私たちと同じような感情を持っていらっしゃるんですね。私たちは聖霊様を悲しませてはいけない。聖霊様、あなたを認めます。どんな時にも歓迎します。どんな時にもあなたに従います。ね、あなたが言われた通りに私は100%としますから、どうぞ私を助けてください。私を慰めて、私を励まして、私の人生に力強く臨んでください。というふうに私たちは聖霊様を認めて歓迎し、 して悲しませて、そして怒ることはない、悲しませてはいけないですね。そしてそのために私たちがしなければならないことは、黙示録の4章の話をまず見て、第一ペテロの1章の5節15節に、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとしなさい、すべてのことにおいて聖なるものになりなさい。非常にこれは、私たちにとっては重荷な言葉だと思うんですね。聖なるものでないものが神様のいわゆる聖なるものになれということは難しいことです。私たちはどんなに努力しても神様のいわゆる清さや聖なるものになかなかこの頃には なることはできません。でも幸いなことに、イエス・キリストが十字架で死なれた時に、十字架の流されたイエス・キリストの流された死傷によって私たちは、ね、死ぬなれたものだと聖書は書いてあります。聖書では、ね、あがないの地を注がれたものは聖なるものになると書いてあるんです。私たちは、イエス様、あなたが私の罪のために死なれたことを信じます。私の呪いのために、罪、咎のために、イエス様十字架で死なれて、身代わりで死なれたことを信じますと言ったその時に、ね、私たちはイエス・キリストの贖いの血をですね、血に塗られたものとして、血の注ぎ方を私たちにいただいた。そして、神様は、その血の注ぎ方を受けたクリスチャンを見る時に、あなたは義なるものですよ、あなたの祈りは神のもとに届いていますよ、あなたは何でも願いなさい、あなたは聖なるものだから聖なるものの願いを私は聞いてあげると言って、神様は私たちに、私たちを受け入れてくださっているんですね。ただ私たちはありとあらゆることにおいて聖なるものになれるんです。イエス様、私努力しますよ、で頑張りましたよ、足りないところはイエス様は私のうちに血を注いでくださって、私を聖なるものにして、私の言葉は、ね、この、ね、100% ピュアな清いものではないですよ、ね、50% からは知りません、でもあとの 50% はイエス様、あとの 50% は清めて、そして私の言葉がピュアな清いものとして相手に伝わるように働いてください。私は努力しますよ、努力しましたけども努力が足りません、でも 30% 努力足りない部分をイエス様、聖なるものとしてそれを清めてください。というふうに言って、私たちはイエス・キリストの血を注がれて、イエス・キリストの信仰によって、イエス・キリストの名を信じる信仰によって、どんなことをしてもそれは全部 100% ピュアな聖なるものとして神はそれを注がれてくださるんです。ですから、イエス様と共に歩んでいる私たちが何をしたとしてもそれは聖なることであり、聖なることをしている私たちを聖霊様は喜んで私たちのそばにいて、私たちの人生に祝福を持って私たちを導いてください。ですから、私たちクリスチャンはですね、こういう意味において私たちは聖なるものとして神の前に歩んでいかなければならない。最後に、40話の一つ前にこれ、読書の中を見ます。ヨシュアという人は、モーセという人、ね、ヘブライ人とイスラエルの指導者の、モーセという人の、次の指導者でした。ヨシュアという人はですね、モーセのように神に出会ったこともないし、特別な体験をすることはありませんでした。エジプトで10の奇跡を行った偉大な神の技をしたモーセと違って、ヨシュアは非常に若い指導者でした。そして、ヨシュアに引き入れられた350万とも言われる民をですね、カナンの地というか、ヨルダン川だって向こう側に行き、神様の約束の地に導かなければなりませんでした。そして、彼は信仰によって、川をせき止めるという、神の素晴らしい奇跡を体験して、そして彼らはカナンの地に入りました。ヨシュアは、この民をカナンの地に導いて、その国、その地域を治めさせなければならない指導者でした。でも、彼は、若かったんですけども、よく祈り、よく信仰のある人でありました。目の前に、エリコという大きなですね、高い城壁を持っている、その町が、まず最初に現れました。ヨシアは、神様から言われてさ、 ヨシュエをそのエリコの町に進軍して、そのエリコの城、エリコの町をですね、あなたは征服しなければ、まず最初に祝福として征服しなければならない。ヨシュエは見たんですけれども、非常に高い、城壁に囲まれて、でそこには、鉄器といいますか、鉄の武器を持った強い軍隊がそこにおりましたし、ある人にとってはですね、このエリコの民はですね、まあ、背の高いですね、ものすごい強い兵士の、この、そのようなものに見えたでしょう。でも、ヨシュエは神様にお祈りをすると、ね、エリコの町はあなたの手にもう下っている。だから、安心してその町を攻め取りなさいとおっしゃいます。で、神様がおっしゃったことは、ね、一日一度回りなさいということでした。その後ろの周りをぐるっと回るね、一回ぐるっと回る。350万余りのですね、大勢のですね、なんていうか、40年間、この砂漠をずっと旅した民がですね、老若男女を含めて、忍びも含めてですね、その周りをぐるっと回るんですから、エリコの城の中から彼らを見ていると、馬鹿に見えたでしょうね。何してるんだ。この砦を攻め取りに来たはずなのに、どうしてぐるぐる回るんだ。神様は一度回りなさい、一日一度、二日目も一度回りなさい、そして三日目もですね、回りなさい。で、神様がおっしゃることは、もうこのエリコの城はあなたの目に下っているから、心配しないで、あなた方は、安心してこの周りを回りなさい。6日間回りまして、そして7日目には、6章20節。そこで神は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。神がその笛の音を聞いて、大声で時の声を上げるや、上演機が崩れ落ちた。そこで神は一人残らずまっすぐ町に登っていき、その町を攻め取ったと書いてあります。6日目、最後の日にはですね、7度回って、時の声を上げなさい。時の声というのは、あ、私たちは勝利した。エリコの城を私たちは勝ち取ったという時の声を上げなさい。神様がそれに言いました。ヨシュアの賢いところは神様の言葉に従って、そして目に見える状況や環境に左右されずに、神の御言葉と神の約束に至って、彼は従ってこのことをしたんです。ヨシュアは偉かったと思いますけども、350万の民も偉かったと思いますね。若いヨシュアの言われる、ね、神がこのようにおっしゃってるからそのようにしましょう、ね、7度回って最後に時の声を上げたら何か起こるかもしれないから神様がそう言ってるからそうしましょうと言って言ったけども、彼らはみんな従ったんですね。なぜこのようにですね、350万のうちの全ての人が心を一つにして一致してそれをすることができたのでしょうか。それはその前の40年間の間、アラノに彼らは、アラノで主と共に、神と共に生活をする体験があったんですね。ね、砂漠で何にもないところに、ね、朝中に、マナが降ってきて、それらの民が、別の民がお腹を満腹神様に養われました。で、彼らは、ああ、神様、私たちは、ね、マナはもう飽きました。肉が欲しいと言ったら、うずらが飛んできて、バタバタとして350万の腹を満たすことができました。また、砂漠の何もないところに、井戸も何もないところを、この、ね、旅する間に、岩が割れて、そこから水が出て、350万の人々が、その岩の割れた中から清い水が出てきて、その水によって体は喉を潤すことができます。ですから彼らにとって40年間の旅は苦しい旅であったかもしれませんけれども、神と共に歩む旅であり、彼らは何不自由もなかったんですね。新明記の中を見ますと、彼らの靴はちびれなかった、彼らの服は擦り切れなかった、砂漠の中でも神は彼らを豊かに養ってくださった。この経験があったので、彼らは知っていたんです。神様は私たちの必要を全て満たし、神の言われたことは必ずなると彼らは心から信じておりました。ですから彼らはエリコの城を7度回って時の声を上げている時に、その城は崩れて、そして彼らはそれを攻め取ることができたんです。以前、イスラエルに行きました時にエリコの町をですね、バスで通過いたしました。エリコの町を通過した時にガイドさんがこう言いましたね。今ね、エルコの町をね、ずっと今通過してるけども、白調査してるでしょう、工事してたんですね、掘り起こしてる。昔の遺跡をね、一生懸命掘り起こしてるんです。ところがね、不思議なことにね、多分 この地層のところはエリコの城が崩れた時代の地層まで来るけど、どこを掘ってもエリコの城の跡はなかったということですね。でその内藤さんが言ったことには、それほど前に形が完全にこの残らないまでに神はエリコの城を崩したということを今証明することができているんです。エリコの城、城壁があったことはもう絶対間違いないですね。でもその跡形を見出すことができないほどに神は粉々にイスラエルの敵であるエリコの城、城壁を完全に打ち破ってくださったんだ。私たちはですね、エリコの城が崩れるような神様の祝福を得るためには、神の言葉に忠実に聖なるものとして神様の前に歩んでいかなければならない。聖霊様は今も変わりなくこのような素晴らしいことを私たちに体験させてください。でも、ね、心が変わっていなければならないと思います。信仰の心を持たなければならないと思います。信仰の思いをですね、いつも心の思いをですね、持っていなければ、積極的な思いを持っていなければならないと思います。いつも聖なることを私たちはイエス・キリストによってそれを実践していなければならないと思います。その時に聖霊様は私たちと共に働いて、偉大な超自然的な神の技をしてください。今日はですね、心を入れ替えて、そして聖霊様が神から与えられた素晴らしい祝福のプレゼントだということを感謝して、神様の前に歩んでまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの恵みの中に私たち一人一人を導いてくださり感謝します。今イエス・キリストの十字架の恵みによって私たちは生かされ、清められ、祝福され、人生に導かれていることを感謝いたします。この聖霊なる神様は聖霊なる神様をますます認めて歓迎して、邪魔しないで、委ねて、そして悲しませないで歩んでいくことができる私たち一人一人としてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって祝福しお願いいたします。アーメン。